地の主なる神様、私たちのお父様です。深し栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、では窓を閉めていただけますか。元の通り。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日の説教のタイトルは前に出ておりますパワーポイント、わしの習性と神の子供というタイトルでお話をいたします。聖書で、ね、聖霊は鳩に例えられています。でこのところはルカ3章22節にイエス様がヨルダン川でバプテスマを受けられた時、聖霊が鳩のような姿でイエス様の上に臨まれたとこう書いてあるわけですね。聖霊は鳩に例えられています。一方ですね、私たち神の子イエス様の弟子です。イエス様を信じてイエス様に従おうとする人をイエス様の弟子と言います。は和紙に例えられています。ですから和紙の習性を見るとき、神の子がどのように誕生し成長していくのかを見ることができます。このことは旧約聖書の呼ぶ記39章の27から30ですが、皆さん聖書を開ける方はまずここを開いてください。聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。代表してお読みいたします。小西さん、ちょっとまだ待ってですね、はい、今日はこのところからですね、神の子、私たちの成長を4つのポイントでお話をいたします、はい、第一のポイントはですね、神の子は地によって誕生します。でそのことは呼ぶ記の先ほど39章小西さん30節だけ読んでください。
そのひなは血を吸い、殺された者があるところにそれはいる、
はい、わしのひなは血を吸うと書いてある。で殺された者があるところにそれはいると、ここ書いてあるんです。殺された者っていうのは誰のことでしょうか。十字架の上で私たちの罪を負い死んでくださったイエス・キリスト、3日目に墓からよみがえってくださいました。でこのお方を私の救い主と信じるとき、ね、キリストの十字架の血はあなたの過去現在これから犯すであろうすべての罪を取り除きますこのことはですね、ヘブル人への手紙新約聖書の9章の22節に書いてあるのです。血を注ぎ出すことなしに罪の許しはありえないと。で私たちの罪を清めるのはですね、イエス・キリストの十字架の血です。でこのお方を私の救い主とですね信じるとき、すべての罪が取り除かれあなたは神の子として誕生いたします。これが神の子の誕生です。はい、生まれた後も、はい、ヨハネ第一の手紙7章というところを開きます。あ、ごめんなさい、1章を開きます。じゃあここにします。ヨハネ第一の手紙1章の7節から10節まで読んでください。
しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許しすべての悪から私たちを 清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。
はい、今のところ簡単に要約すれば、もし罪がないと、私は何の罪もありませんというなら、あなたは自分を欺いてですね、偽っています。嘘を言っているということです。私たちが過去に犯した罪や弱さのゆえに、また誘惑に負けて犯した罪をここに言い表すと書いてある。告白するならと書いてある。これが条件です。私たちが過去の罪をですね、告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許しますと。で、許して、御子イエスの血が私たちですね、すべての罪から私たちを清めます。で、罪を取り除く方法はですね、2つの段階。あなたがその罪を認めて、この罪を犯しました、許してくださいと告白することです。まずですね、心にあるものは口から出せば出ていきます。そして、御子イエスの血で私の罪を清めてくださいとあなたがお願いするとき、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。イエス・キリストの十字架の血によって清められない罪というのは一つもありません。どんな罪も許していただけます。罪の許しは血によるのだということをよく理解してください。ね、水に流すとかですね、そういうことではないのです。その雛は血を吸い、まあ、呼ぶ気に戻るわけですけどですね、こう書いてありましたが、ゆえに神の子ですね、キリスト者の誕生、また罪の許しで、私たちが神様に近づいて神様を天のお父様と交わることができるのもですね、全てキリストの十字架の血によります。救いも罪の許しもですね、全部血によります。ですから雛ねわしのひなは地によって誕生するということです。これが誕生です。神の子供たちの誕生です。はい、2番目ですね。わしの修正の第2ポイントですが、先ほど呼び記39章の28節、小西島読んでください。
それは岩に宿って住み、近寄りがたい木立つ岩の上にいる。
わしは岩に宿って住みって書いてある。近寄りがたい切り立つですね、岩の上にいるとこう書いてあります。わしというのは群がる鳥ではありません。一人近寄りがたい切り立つですね、岩、断崖絶壁の上にいます。そして岩に巣を作ります。ね。わしは群れをなす鳥ではありません。皆さん、キリスト者は一人一人、皆さん一人一人がです、神に選ばれたのです。そして十字架の血によって、先ほど言いましたように罪が許されました。で、神様の前に立つあなたは清い存在です。あなた一人が神様から救われた清い存在ですね。私たちはまとめて十把一からげに救われたのではありません。一人一人がイエス様を受け入れてですね、信じ救われ神の前に立つ清い存在です。で、この清いという言葉はハギオスというギリシャ語ですが、区別された、分離された、特別なという意味です。あなたはこの世から得り分けられたですね、特別な存在だという意味です。わしというのは孤独を好みます。わしは孤独を好む鳥です。ですね、一人でいることが多いということです。イエス様の弟子というのはですね、一人一人が神様の前に出ます。ポズル兄弟、 はい、イエス様の弟子は一人一人がですね、神様の前に出ます。そしてイエス様と向き合うのです。あなたはイエス様と向き合わなければなりませんね。そして聖霊と交わり、神様の御心を求めてですね、聖霊の助けにより御心を行い従っていく存在なのです。でこのことをですね、一般的に、万人祭司と言います。もう一度言います。イエス様の弟子は一人一人が、あなたは神様の前に出ます。イエス様と向き合います。聖霊と交わります。神様の御心を求めます。でこの聖霊の助けによって神様の御心を行い従っていく存在です。ですね、わしはですね、孤独を好む鳥です。ここにですね、わしはですね、岩に宿って住むと書いてありました。わしは岩に宿ります。で岩とは何でしょうか。そのことは第一コリント十章の一節から四節、修法には十四とありますが、一節から四です。ではここにします。コリント人への手紙第一の十章の1から4を読んでください。
そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバブテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。
ここは私たちの先祖と書いてありますが、ユダヤ人のことを言っています。旧約聖書に書かれていることなのです。旧約聖書の時代、ユダヤ人たちはモーセに率いられてアラノ荒野を旅しました。もう何にもないところです。でそこで彼らにですね、ユダヤ人たちに神様は食べるものをですね、食物を与えられましたが、それは天から降ってくるマナという食物でした。そしてまたですね、ここに岩とありますが、モーセが岩を打つと岩から水が出てきたとこう書いてあるんです。そのことがここに書いてあるんです。彼らについてきた御霊の岩から飲んだのです。でここに岩とはキリストですとこう書いてある。岩とは何か、岩とはキリストのことです。岩とはキリストのこと、岩から水、これは聖霊のことです。岩を打ったら水が出たということですね。キリストが打たれたからですね、十字架で死んだから聖霊が私たちにですね、注がれるようになったということです。はい、わしは岩に宿って住みます。岩、キリストは私たちの酒どころであり、住まいであり、最も安全な隠れ場所と聖書には書いてあります。旧約聖書です。ですね、キリストは私たち人生の酒どころ、また住まいであり、最も安全な隠れ場所です。はい、開ける人、詩編の90編を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人一緒に声を出してお読みいたしますが、まずや小西姉妹、90編の1と2を読んでください。
主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことにとこしえからとこしえまであなたは神です。
はい、聖書を開いている人、このところを一緒にお読みいたします。はい、主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことにとこしえからとこしえまであなたは神です。主よ、あなたが神でありですね、あなたは私たちの住まいですとこう書いてある。 ですね。岩とはキリストのことでした。じゃあ飛んで詩編91編の1節から3節まで小西島読んでください。
糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。この91編には神様が私たちの守りであるということがずっと最後まで書いてあります。今頭の3節まで読みました。私は主に申し上げよう。私の酒どころ、私の砦、私の信頼する我が神と。今日のような戦争や疫病、災害、犯罪、差別社会において最も安全な場所、最も安全な場所、それはイエス・キリストにあるですね、神様の愛と守りの中にとどまることです。イエス・キリストにある神の愛と守りの中にとどまることです。主は狩人の罠からですね、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。また事故とかですね、危険からも救い出されると、その後に書いてあります。どうぞ皆さん、神様の愛とイエス・キリストにある神の愛と守りの中にとどまり続けてください。主が私たちの酒どころ、砦なのです。教会はそのために存在します。教会というのはですね、神の愛が、神の民が共に集まるところが教会ですがですね、クライストチャーチ、この教会にはビジョンがあって、毎週週報にそのことを記しています。でその一番にこう書いてあるのです。皆さんの週報の中ほどに書いています。教会はイエス様の家族なんです。ですから私たちは共に集まります。互いに愛し合い、互いに助け合います。生きていくのが難しく困難で危険な時代、私たちはですね、お互いに助け合わなければなりません。守り合わなければなりません。教会はそのようなところなのです。どうぞ神様の愛と守りの中にとどまり続けてください。はい。じゃあ和紙の習性、和紙はどういう習性を持っているか、3番目のポイントに行きますが、また呼ぶ記に戻って、ではここにしまい、27節だけ読んでください。
あなたの命令によってか、わしが高く上がり、その巣を高いところに作るのは、
はい、あなたの命令によってか、これは神様が呼ぶに対して言っている言葉ですね、ですが、わしが高く上がり、その巣を高いところに作るのはとこう書いてある。はい。教会姉妹、わしは風を読む鳥です。わしは風を見ます。わしは鶏のようにですね、羽翼をバタバタ動かしません。わしは風を読みます。そして上昇気流が来るとですね、大きく翼を広げて風に乗ります。大空をですね、雄大に飛びます。風はわしを運びます。わしは風を読む鳥、上昇気流に乗って大空を雄大に飛ぶ姿、皆さんそれはよくご存知でしょう。じゃあ風とは何でしょうか。風はこのギリシャ語でプニューマと言います。で霊もですね、ギリシャ語で同じプニューマなんです。霊もプニューマ、 つまり風と霊というのはギリシャ語では同じ言葉でプニューマって言います、ね、ここで風というのは聖霊のことです。で、聖霊は清い霊と書いてあります。ギリシャ語ではハギオスという言葉が使ってハギオスプニューマと言います。聖霊はハギオスプニューマですね。霊ですからプニューマです。わしが風を読み風に運ばれるように神の民は日々皆さんは聖霊と交わり聖霊に導かれ聖霊に運ばれる生活をします。どうぞこの生活をしてください。聖霊に導かれ聖霊に運ばれる生活をしてください。風がわしを運ぶように聖霊はあなたを運んでくださるわけです。鶏のように自分の力でバタバタ頑張っても高く飛ぶことはできません。鶏ではありません。皆さんはわしなのです。で、ここにわしは高いところにですねその巣を高いところに作ると書いてあります。高いところっていうのはどこでしょうか。どこが高いところでしょうか。それはイザヤ書旧約聖書の55章の8節9節に書いてあるのでそこで私だけお読みいたします。天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く私の思いはあなた方の思いよりも高いとこう書いてあります。神様が皆さんにこの道を進みなさいと示される道はあなたが自分で選ぶ道より高いって書いてある。神様の思いは私たちの思いとは違うって、思いは高いところにあるとこう書いてある。高いところとは、ね、神様の思い、御心があるところです。神様の御心は私たちの基準ではありません。高いところにあります。神様が私たちに歩ませようとしておられる道です。それはローマ人への手紙の12章2節。じゃあそこを開いてみましょうか。小西舞が読んだ後に皆さんともう一緒にお読みいたしますが、ローマ書の12章の2節だけでは小西舞読んでください。
この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。2節です。はい。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。でここはこう書いてあるんです。この世と調子を合わせるなって、あなたはねイエス・キリストによって選ばれ地によって救われ神の御霊によって記憶された神の子供ですって、この世から救い出されもう贖い出された人ですって。でこの世の調子、この世の基準、この世の価値観で歩んではいけませんって書いてある。で次に、じゃあ神様の御心を求めなさいって、神様は私の人生に何を求め与えようとしておられるのだろうか、神様のご計画、これが高いところと聖書に書いてあるわけですけど、それを求めなさいって。でそのためには自分の心を変えなさいって、心の一心によって自分を変えなさい。皆さんが守るべきものはあなたの心なのです、ですね。心がどこの基準にありますかという話なんです。神様のレベルに自分は合わせなさい、御心に合わせなさいと聖書を教えるわけで、今そこにこう書いてありました。その巣を高いところに作るとわしは 高いところに巣を作るとはですね、この世に巻き込まれないということです。これの基準で歩まない、この世に巻き込まれないということです。勝利の生活です。皆さん、聖書の中でイエス様はですね、水の上を歩かれました。湖の上を歩かれました。で、聖書で湖とか海というのはこの世を表すんです。絶えず変化して動くところですね。イエス様はその中には溺れませんでした。その上を歩かれたのは皆さんご存知です。この世に巻き込まれない生活をどうぞ送ってください。勝利の生活です。はい、私は毎週の説教でも毎週言っていますですね。朝起きてもう何をする前に一人イエス様と向き合ってください。聖霊様をですね、認め歓迎してください。聖霊様、おはようございます。聖霊様、歓迎します、認めます、交わってください。天のお父様、父なる神様の御心を求め、聖霊様と一緒に生活、仕事をしてください。先ほど言いました、聖霊に運ばれる生活をしてください。聖霊は風ですから、あなたが翼を広く広げるとき、で、翼って何でしょうか。信仰です。あなたが信仰という翼を広く広げれば広げるほど、あなたは雄大にですね、舞い上がり飛びですね大空を舞うことができます。聖霊様、あなたを高く高くですね、引き上げてくださいます。クレシマ、あなたはわしです。自分に対するイメージを変えてください。あなたはわしです。鶏ではありません。鶏はいつも地面に落ちているものを下を向いて、何かいいものがないかコツコツついばむのが鶏です。落ちているもの、地面にあるものを拾い集めるような生活をしないで、聖霊に導かれ、和紙の生活をどうぞしてください。あなたは和紙ですから。聖書は神の子クリスチャンを和紙に例えているということです。はい、和紙の修正の4番目のポイントに行きます。で、39章の呼ぶ記ですが、29節、小西島読んでください。
そこから獲物を伺い、その目は遠くまで見通す。
高く舞い上がったワシは、また岩の上にいるワシはですね、獲物、遠くの獲物を伺うと書いてあります。そしてですね、その目は遠くまで見通すとこう書いてあります、ね、今言った、まあ、皆さんはワシが獲物を取るシーンですね、そのありさまはご存知でしょう。ワシの目は遠くまで見通します。遠くってどこでしょう。どこが遠いところでしょうか。地球の裏側ですか。はい、聖書的に言えば天国です。遠くというのは天国です。神の民、皆さんのことです。心と目はこの地上にはありません。皆さんはこの地上にですね、固執するものではありません。こだわるものではありません。それはヘブル人への手紙ですね、11章16節にこういう御言葉があるのです。私だけお読みいたします。昔の信仰者のことがこう書いてあることですがですね、はい、16節、しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられましたと答える。旧約聖書の生徒たち、信仰者たちは天の故郷に憧れていたと書いてある。神の民、皆さんのことです。皆さんはやがて確実に行きます。確実に帰るですね、天国に憧れています。天国に憧れるんです。故にそこから獲物を伺うと書いてありました、 礼物とは何でしょう、何を伺うんでしょうですね。皆さん、永遠に残る天国の宝です。永遠に残る天国の宝です。もう少し説明します。聖書の中に自分の宝は天に蓄えなさいと書いてある。この地上に蓄えてもやがてそれは人に取られるかですね。あなたはこの天国のも、あ、地上の宝を天国に持っていくことはできません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですと、マタイの福音書6章20章21節に書いてあるですね。天国、宝は天に蓄えなさい。イエス様の最も大切な戒めは2つです。これはマルコの福音書12章の30から31で、もう私も繰り返し繰り返し皆さんに言っている言葉です。知ってますね。心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くして、神様を愛しなさい。これが第一ですね。2つ目、あなたの隣人をもう自分自身のように愛しなさい。でこれがイエス様 の、ま、ね、たい、あのですね、最も大切な戒めです。私はよくこういう話をします。皆さん、この聖書ですがですね、新約聖書と旧約聖書あります。旧約聖書がだいたい1500ページ、新約聖書が500ページ、2000ページあるんです。で2000ページもあるこの分厚い聖書ですがですね、語っていることはたった2つだけなんです。2つのことしか言ってないんです。でこの2つを皆さんがちゃんと守れば聖書を全部守っていることになるんです。でこの2つがこれなんです。神を愛し、あなたの隣人を愛しなさい。でこれがもう聖書の教えの全てです。あなたがこれを実行しているのは聖書の全部を実行していることになります。だってこれしか教えてないわけですから、いろいろ書いてありますけどですね。イエス様もそうおっしゃいました。はい、兄弟姉妹、あなたがこの地上で、まあ、どんなものであっても働いてですね、獲得しますが、この地上で獲得したものは永遠に残りません。それをあなたはいつかですね、置いていかなきゃいけないしですね、天国に持っていくことはできません。獲得したものって残らないんです。そうですね、残りません。いつか置いていかなきゃいけないしですね、人にあげることもあるかもしれません。しかしあなたが愛を持って、神を愛し人を愛しなさい、愛を持って神や人に与えたもの、それが時間であれ、労力であれ、物品であれ、金銭であれ、愛を持って与えたものは天国の宝として永遠に残ります。この地上であなたが与えたものは永遠に残るんです。獲得したものは残らないんです。でそれよく覚えてください。であなたが天国に宝をですね、蓄える期間は生きている間だけです。死んだ時ですね、財産天国に持っていけません。あなたはこの生きている間にですね、天国に宝をですね、積み上げ続けてください。あなたはやがて天国に行く時、その天国でその報いを受けます。よくやった忠実なしもべと報いを受けます。天国は永遠です。一時的なもので、この世のものではなく、永遠に残るもののためにあなたの人生を使ってください。あなたの一度しかない人生ですね、一回きりしかないこの時間、この一日ですね、永遠に残るもののためにあなたの人生を使ってください。それは先ほど言いましたイエス様の最も大切な戒め、神を愛し人を愛するということです。これしか残らないんですですね。そのためにあなたが捧げろうしたものは全部天国へとですね、神様が運んでくださいます。自分のために獲得したものはですね、自分のために使ったものは残りません。はい、まとめます。あなたです。キリストを信じ従う人は和紙です。和紙です。はっきり聖書はそのように例えています。今日は和紙の修正から 4つのことをお話ししました。第一、和紙はキリストの十字架の血、つまり神の子はキリストの十字架の血によって誕生します。2つ目、キリストとキリストの愛と守りの中にとどまり続けてください。ここが最も安全なところだからです。ですね。この厳しい困難なですね、危険な世の中、キリストと愛の守りの中にもとどまり続けてください。そこからですね、離れないことです。そのために教会が存在しているわけです。3番目、あなたは毎日聖霊に運ばれた生活をします。鶏のようにバタバタバタつきません。下ばっかり見てですね、落ちてるものを拾いません。あなたは聖霊に運ばれて毎日生活をします。そしてですね、やがて確実、イエス様を信じた人は天国に行くのです。これは神様の約束なんです。でやがて確実に行く天国を皆さんは仰ぎ見、つまり永遠を見ているということです。そして天国でですね、報いを受けることをですね、期待しながらこの地上の生活を送る、これがわしの人生です。わしですよ、鶏ではありませんわしの人生を送る兄弟姉妹になりますよ、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください